それでは、補選手の聖書公開第16回目、最後の公開になります。14章全体から御言葉を取り継ぎます。補選手全体から御言葉を取り継ぐんですけれども、特に今日は最後のところ14章全部読むことにいたします。補選手第14章、サマリアは罰せられる。その神に背いたからだ。住民は剣に倒れ、幼子は撃ち殺され、妊婦は引き裂かれ。イスラエルよ、立ち返れ、あなたの神主のもとへ。あなたは咎につまずき、悪の中にいる。誓いの言葉を携え、主に立ち返って言え。すべての悪を取り去り、恵みをお与えください。この唇をもって誓ったことを果たします。アッシリアは私たちの救いではありません。私たちはもはや軍馬に乗りません。自分の手が作ったものを再び私たちの神とは呼びません。親を失った者はあなたにこそ憐れみを見出します。私は背く彼らを癒し、喜んで彼らを愛する。誠に私の怒りは彼らを離れ去った。冬のように私はイスラエルに臨み、彼は百合のように花咲き、レバンノの杉のように根を張る。その若枝は広がり、オリーブのように美しく、レバノンの杉のように香る。その陰に宿る人々は再び麦のように育ち、ブドウのように花咲く。彼はレバノンのブドウ酒のように称えられる。ああ、エフライム、なおも私を偶像と比べるのか。彼の求めに応え、彼を見守るのは私ではないか。私は命に満ちた糸杉。あなたは私によって実を結ぶ。知恵ある者はこれらのことをわきまえよ。わきまえある者はそれを悟れ。主の道は正しい。神に従う者はその道に歩み。神に背く者はその道につまずく。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もまた補聖書を通して私たちに語ってくださいますようによろしくお願いいたします。補聖書全体を通して、裁きに打ち勝つ愛について語ってくださいました。聖書全体がそうでありますけれども、なおさら補聖書はそこに集中して、私たちに裁きに勝る神の愛を語り続けてくださいました。最後の時になりますけれども、そのことを私たちに教えてください。はじめにイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの題、補聖書全体のテーマを、裁きに勝る神の愛ってことで第1回目から始めてきました。その中から各項目ごとに題名を変えてきました。今日はその補聖書の全体にまた帰って、裁きに勝る神の愛ってことでお話をしていくことをします。補聖書の14章にこだわらないで、補聖書全体から話をしていきたいと思っております。さて、前回は荒野で神の声を聞くっていうことをお話をしました。イスラエルが神に近づいたのは、常に砂漠の状況の時でした。砂漠に導かれた時でした。この砂漠っていうのは、もちろんアラビア砂漠に行ったとかなんかではありません。心、霊の砂漠。まさに心の貧しいもの、また悲しむもの。貧しさと悲しみっていうのを知るところ、それが砂漠っていう意味でお話をしました。砂漠は偶像も世も肉も通じない。何も通じなくなってしまう。役に立たないんですね、そこに行ったら。しかし、そこに私たちは行きたくないんです。避けたいんですね。では、どうしたら私たちはこの霊の砂漠のところに行って神様に出会うことができるだろうか。というなら、これは御言葉に真剣に従おうとすることです。御言葉に真剣に従おうとしたら、私たちは砂漠の中に入っていかなければならない。そして砂漠に行きますと、頼るものは何もなくなります。そうすると、私たちは神様っていうのがそこに浮かんできます。神様の名前を呼ぶようになります。今まではお金、家族って言ったの。でもそれ頼ることはできないところに行きます。そうすると、神様、主よ、神よって言って呼ぶようになります。その時に神様は答えることができます。要するに、砂漠に行くっていうことは自分が死ぬっていうことです。 自分で生きられないってことです。そうするときに祈りが出てくる。そして神よっていうふうな形で私たちは呼ぶようになっていきます。しかしここのところに神様と人間の争いが起こります。なぜかというならば、人が自分のニードを満たすものをいつでも求めているからなんですね。そして自分のニード、必要を満たすものに代表的なのは偶像であり、この世の様々なものです。神様はご自分が必要とする。神が私たちに与えたい、必要とする。そのもの、このものをですね、与えようと、なんとか私たちに関わってきます。私たちの肉が求めるものは明確だとガラテヤ人へ手紙の5章の19節に書いてあります。肉の技は繁栄、猥褻、公職、偶像礼拝、敵、利己心、不和。しかしこのようなことを行う者は神の国を継ぐことはできません。霊的な死につながっていきます。神が人に与えたいもの、それは何だったでしょうか。それは同じガラテヤの2章の20節に、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられる、私が今肉によって生きているのは私を愛し私のために身をな捧げた神の子に対する信仰によるものであると書いています。神様が私たちに与えたいものは御子イエス・キリストご自身というんですね。本当に私たちはそこから離れてはならないと思います。フリードリヒ・ブルームハルトっていう人がドイツにおりました。神学者であって、リバイバリストだったんですね。癒しを行い、いろんなことをして、多くの人たちを集めておりました。ところが、彼はある時に気がついたっていうんです。気がついて、ある一線から退いた人でした。それはなぜかと言いますと、彼は、病の癒しを求め、救いを求めてくる人々の心の中に、神さえも己の幸福のために利用しようとする、人間の利己主義を見出し、またそのような人々のニードに応じようとするリバイバリストの浅ましさ、いやらしさに気づいて、憤然として身を隠してしまったのです。これは本当のキリスト教ではない、本物の福音というものではないとブルームハルトは気づいたのです。そしてこの時からブルームハルトの信仰はさらに霊的に深められていったのです。そしてカール・バルトやブルンナー、ツィルナイゼンなどと交わり、彼らに深刻な影響を与えたと言われます。有名な夕べの祈りは息子のブルームハルトの晩年の祈りをそばにいた人たちが書き留めたものです。夕べの祈り、これの目的は神の中に生きる。神の中に生きる。私が神様に何かをもらって、そして何かバッとやっていくっていうんじゃなくて、私自身が神の中に生きていくっていう。そっちの方に彼の信仰は変えられたっていう記事がある人の書いたものの中に載っておりました。本当にそうです。私たちは聖霊、聖霊という、あれは癒し、癒し、あのこと、このことっていうけれども、もっと大事なことは、神様が私たちに与えたいのはイエス・キリスト。私たちがイエス・キリストの中に入っていく。そのために聖霊はありとあらゆることを私たちに整えてください。そのようなお方、っていうふうにして変えられたという人の話を聞いて、そうだな。いつの前か自分も神を用いて自分が生きようとする。そうであって、神の中に自分が生きる。ここのところをはっきりとしていかなきゃならないなと思いました。さて、そのためには何が必要か。聖書は私たちに律法というものを与えてくださいました。律法。それは私たちが律法を守って救われるっていうための律法ではないんですね。逆なんです。逆から出発するんです。律法は私たちを殺すんです。自分の肉で生きていくっていうことを殺していく。砂漠に私たちをやっていく。だから私たちが砂漠に行くには、神の言葉に本当に真剣に聞き従おうとするっていうこと、 そのものを砂漠に持って行ってくれる。その砂漠、立法に死んだっていう。これは何を意味するんだろうかっていうと、十字架に導くってことです。砂漠に導くってことは、私たちをまず十字架に導く。でも誰も死ぬのは嫌なんですね。みんな自分が生きようとしてる。ですから死ぬって聞くと、私たちには大きな大きな拒否反応が出てまいります。しかし、神様は私たちを十字架につけるのは目的ではありません。復活の命を与えるために、神様は私たちを十字架に導いていきます。そのために、神様は律法を与えて、どれ一つとして私たちはそれを守ることができない自分の姿をよく知らされていかなければなりません。さて、ホセア書は、裁きに勝る神の愛ということで語っております。裁きを語らないで神の愛は語れないんですね。裁きが何かということ、それをはっきりと私たちに示さないと神の愛について語ることができなくなってしまいます。神様は人の罪と戦われます。罪と戦うのは憎いからじゃなくて、私たちを本当に愛して、ご自分の命の中に導き入れたいに違いありません。さて、もう一度最初から振り返りましょう。ホセア書の一章。一章の二節から、ホセアはいきなり、姦淫の女をめとり、ということから始まってきました。イスラエルの姿です。何の姦淫かっていうなら、もちろん霊的な姦淫。誠のヤーベ・エロヒームを愛していくんではなくて、主としていくんではなくて、もろもろのものを持ってきては、バール。これはとても都合がいいんですね。礼拝に行く。そしてその後、貧富が待ってて遊んで帰ることができるとかですね。本当に人間の欲望を満たすにふさわしいもの、いろいろなものがありました。そして、ホセアはどうしても、イスラエルの姿っていうのを私たちに知らせなきゃならない。ですから2章、あなた方が生まれる子供をロ・ルハマと名付けよ。それからロ・アンミ。ロ・ルハマっていうのは、憐れまれぬもの。ロ・アンミって我が民でない。ロっていうのは否定形なんですね。あなたから、偶像礼拝から生まれてくるものは憐れまれない。また私の民とはなることはできない。ところがそこに、ホセアは罪、イスラエルの罪をいろんな形で攻めてきます。その攻めていく目的は何かというならば、2章の3節に、あなたたちは兄弟に向かってアンミと言え、あなたたちは姉妹に向かってルハマと言え、憐れまれる神様の子となる。名前が変わるっていうことは存在が変わるってことですね。そして、そのために何をするかっていうならば、十字架につけるしかありません。4節に、告発せよ。お前たちの母を告発せよ。彼女はもはや私の妻ではなく、私は彼女の夫ではない。って言って、女性であるイスラエルは姦淫の罪を犯していく。そして、次に、彼女は言う、愛人たちについていこう。とかですね。愛人たちは私にオリーブ油とか、そんなもの、いろんなものをくださる。と言います。そうすると、神様は、この人たちを救うためには、何をする必要があるかっていうならば、2章の16節に、それゆえ私は彼女を誘って、アレーノに導き、その心に語りかけよう。ここにアレノって出てきましたね。アレノっていうのは何かっていうなら、自分の命を失うところ、十字架です。そして、そこに連れて行くことによって、バコルの谷、苦悩、苦しみっていう名前です。これは17節ですね。バコルの谷を希望の門として与える。そこで彼女は私に答える。乙女であったとき、エジプトの地から登った日のように、その日が来れば、要するに十字架の後、 何が起こるかってなら、新しい夫を得ることができるっていうんです。もちろんこれはイエス・キリスト、十字架、そして復活、十字架復活、十字架復活っていうことを、ホセア書は何度も繰り返して私たちに語ってきました。ですからホセアはイスラエルの罪を徹底的に責めていきます。責めていくのは何のためかってなら、それは十字架につけるため。十字架につけるのは十字架が目的ではなくて、復活させるため。主の十字架と復活、十字架と復活ということを何度も何度も語ってくださっております。ホセア、アモス、これらの預言者は何度も何度も私たちの罪ということ、イスラエルの罪について語って語ってきました。14章の2節に戻ります。新改訳と古語訳聖書ですと、14章の一節がありますね。イスラエルよ立ち返れ、あなたの神、主のもとへ。あなたは、トガにつまずき、悪の中に、誓いの言葉を携え。で、ここから、一節では、サマリアは罰せられる。サマリアっていうのは、北イスラエルの代表的な場所を指しましたね。ですから北イスラエルは裁かれるっていう。ところが次に、イスラエルよ立ち返れ、エフライムの回復と祝福をここに書いてあります。この順番、十字架、そして復活っていうことがここでも語られておりました。さて、これはどういったことだろうか。また、榎本八郎長の一日一人の構成者のちょうどここのところを読んでたらこんな記事がありました。悔い改め、神に帰れ。聖書は我々に向かって繰り返し繰り返し進めている信仰の要定である。信仰を自己を磨くことだと思っている人が随分多い。ある中国の禅僧のところに一人の僧が弟子入りしてきた。彼は毎日座禅を組んで修行に励んだ。ある日、彼の同志である禅僧がやってきて、一枚の瓦を一生懸命に磨き始めた。不思議に思った彼は同志に向かって、瓦などを磨いてどうするのですかと尋ねたところ、同志はこれを磨いて宝石にするのだと言って磨き続けた。そこで彼は同志を、瓦はいつまで磨いても瓦です。と言ったら、そうか、と言ってやめて引き上げていったそうである。瓦はいくら磨いても瓦です。これこそ信仰の根底である。我々はそのゆえに、今までの生き方をやめて神に帰るのである。これが悔い改めということである。クリスチャンの中にも来る日も来る日も瓦磨きに余念のない人が多いようである。しかし聖書はそんなことを教えない。そんなことを進めない。アッスリアは統治の最強の国、馬は統治の最強の武器。人はその力を借りて強くなろうとし、それに寄りすがって難局を突破しようとする。しかしもうそういうものは頼りません。本当に我々を助けるものはあなただけです。と主に帰ること。これが聖書のメッセージであり、イスラエルの生きる道なのである。なぜなら神は私たちが神のもとに帰るとき、私は彼らの背きを癒し、喜んでこれを愛すると言われた。私たちが清くなって自分を磨いて、立派なものになって神様のところに行くんじゃなくて、このまんま本当に神様のところに行く。その時に神様が私たちを清める。どういうふうにして清めるか。本当に明確です。私たちをご自分の御子イエス・キリストに十字架につけてくれ。十字架。そしてそこから復活に導いてくださいます。族長ヤコブ言いますね。ヤコブは本当に賢かったんです。そして彼には信仰もありました。しかし彼の信仰は自分の信仰だったですね。長子の権威を奪い取りました。彼は長子の権が永遠の命であるっていうことを分かってたんでしょうね。 だからそれを自分が受け取るってこと。それから死の祝福を奪いました。騙して自分の上に手を置かせましたね。それからおじいのところに逃げていかなきゃならなくなって、おじいのラバン、その財産ほとんど彼は自分のものにしていくことができました。創世記の32章ですけれども、すべて自分の願ったようにヤコブはできたんです。しかし、やがて彼は天の使いと争わなきゃなりませんでした。その時に何が起こったかというと、彼は桃のつがいを外されるんですね。関節を外されていって、自分で歩けないようにされてしまいました。そうです。自分の力で歩けなくなる、これが終わり。しかし、聖書のいろんな人物見ても、自分自身の姿を見ても、聖書の世界は終わりが始まりになる。私たちの人生もキリストにあるならば、キリストによって終わるときに、キリストによって本当の命の始まりとなっていく。そしてヤコブはどうしたかというと、天の使いにしがみついて離さなかったですね。もう朝になるから話してくれと言っても、ヤコブは話しませんでした。その時に天の使いはこう言いました。お前はもうヤコブ。ヤコブっていうのは争うものです。ヤコブではなくてイスラエルだと言いました。神の王子だと言いました。神様と争って勝ったという表現書いてますけれども、私たちはいつでも神様に負けていく。それは御言葉に支配される。それが私たちが負けること。ヤコブがイスラエルになる。神の王子です。そこに私たちの救いがあります。ですから、ホセア書、特に私で顕著に全体を通して、裁きに勝る神の愛。十字架を乗り越えさせていく復活の神。裁きなくして救いはありません。でもその裁きは、私たちが自分で受け取るのではありません。十字架のイエス様が私たちの裁きを受け取る。そしてそれをご自分が背負ってください。そして救いとは復活。罪から解放され、罪を清算されたイエス様が私たちに自分を与えてください。すべてはイエス・キリストの十字架と復活の中に私たちの救いがあるということを教えられます。ホセア書全体が私たちに裁きのことを随分書きました。でも、そこの中に裁きがあるからこそ、復活があるっていうこと、何度も何度も伝えてくださいました。感謝しましょう。どうぞ、私たち十字架のイエス様に、いつもいつも結びついていきましょう。そこから、本当の命が与えられてきます。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御前に集うことができましたことを感謝いたします。ホセア書を通してあなたが長い間語ってくださいましたことを心から感謝いたします。決して表面的なことではなくて、私たちの奥底まで突っ込んで入って、そして私たちの姿をあなたがあらわにしてくださいましたことを心から感謝いたします。しかしよ、あなたが私たちを裁くに導くのはキリストの十字架に導くことであることを感謝いたします。十字架なくして復活はありません。私たちはいつも十字架を避けて復活の命を得たいと願うものでありますけれども、どうぞ間違った考えを正してくださいますように、御霊にいつもいつも導かれて、神様の正しい知識とそれを求める心と祈る心を備えてくださり、いつもイエス様に直結して歩むことができるものにならしてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。